そこでまず第一に進めます。願いと祈りと取りなしと感謝とをすべての人々のために捧げなさい。今朝読んでいただいたテモテへの手紙というのは、その次のところにテトスへの手紙というのもありますので、テモテへの手紙1、2、それからテトスの手紙というこの3つをひとまとめにして、牧会書簡というふうに呼ばれてきたものです。それそのままキリスト教の専門用語なのでね、牧会書簡とか言われても何のことかと思いますが、とっても簡単に言ってしまうと、教会の組織化とか信徒の導き方への関心ね、どうすればいいのかみたいなことが書かれた手紙である。そういう意味で牧会書簡と呼ばれてきたわけですね。となると、つまり牧会書簡に属している今日の 手紙ですので、その内容というのはある程度こう教会という組織ができているという前提があるわけですね。で、その教会の組織の問題とか、そこに連なる人々を、リーダーがどういうふうに導くかということに関心がある手紙ですから、教会がある、ある程度の組織となっているという、それが前提です。しかし、私たちがよく知るパウロという人は、何にもないところに教会を作っていった人ですよね。あるいはユダヤ教徒たちが神の名による迫害をしているっていうね、その最中で、最初は彼も迫害する人だったんだけど、ダマスコの出来事以後は彼も迫害される人になっていくわけですが、そういう最中にあって、とにかくキリストの出来事を伝え歩いたのがパウロでした。そしてその結果、小さな家の教会みたいなものが各地に作られていったわけです。で、それらがしっかりした組織になるにはまだ少し時間がかかる状態だったんだろうと考えられるわけですよね。だから、牧会書簡はパウロの名前によって書かれているけれども、でも本当にこれを書いた人たちというのはパウロより後の世代の人でしょうと。ただそうは言っても、読んでいく中で、パウロでなければ書かないような内容とか、パウロでなければこう直面しなかったであろう事柄とか、そういうことが確かに書かれてもいるんですね。だからそれとても不思議なんですが、もしかしたらもはや私たちは手にすることができない何かこうパウロの原稿録みたいな覚書みたいなものがあったんじゃないか。それがこうパウロの思想を直に伝える材料としてこの手紙の著者のそばにあったんじゃないか、なんていうことが学者たちの間では考えられたりもしているんですね。どう見たって時代は宣教者パウロの時代より後のことなんだけれども、でもその後の時代であるにもかかわらずパウロの思いがそのまんまこう受け継がれているっていう、そういう意味ではなかなか不思議な書簡類、牧会書簡というのはそういう位置に置かれている手紙だなと思いますね。で、この手紙はテモテへの手紙って書いてあるように、テモテという人に対して宛てた手紙です。この人に対して何をこう手紙が言っているのかというと、あなたはエペソの教会に留まって、その教会で誤った教えを説いている異端者たちから教会を守りなさい。そう命じている手紙なんですね。今日読みませんでしたが、一章の三節に、そのまま書いてます。あなたはエフェソに留まってある人々に命じなさい、みたいに書いてありますね。で、誤った教えから教会を守れと命じられているわけですが、この誤った教えっていうのの中身は、 どうもそのエフェソの教会に律法を守らなければ救われないというふうに教えている有力な先生がいて、そしてその教えがエフェソの教会の中に、まあ、ある程度浸透していて、それはおかしいんじゃないかっていう人との間に、こう少なからぬ対立と言いますかね、論争と言いますか、教会がそういう点で荒れていたっていう、そういうことだったようなんですね。律法を守らなければ救われない。だから、まあ、異邦人の教会であっても、ユダヤ人と同じように割礼を受けて、そして律法に従っていく中で、キリストの救いが明らかになるんだ、みたいな教えだったんだと思いますね。パウロは律法は無意味だとは言ってないわけです。パウロは律法は、つまり間違った道を歩いている人たちが立ち返るためには大切な道しるべなんだけれども、でもキリストによる新しい教えを受けた人たちにとっては必要ないものだと。そういうふうに彼は考えているわけですね。で、その証として、自分もまた間違った道を歩いていたんだけれども、キリストに触れることによって、復活の主に出会うことによって、新しい生き方へと変えられていったっていう自分のことを語ってね。だから、律法を守らなければならないと教えることは誤っているんだと証言するわけです。これも飛ばしましたけど、一章十五節に、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値しますって、パウロが言ったと書いてあるんですね。この言葉なんかは、教会によっては聖餐式の時にね、パンやブドウ酒が配られている間に読まれる箇所ですね。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに至るってこう言われながら、パンとブドウ酒を受けるっていう、そういう教会もありますね。それぐらいの言葉です。で、エフェソの教会っていうのは今そういう状態にあったわけで、その中でテモテあるいは教会の長老や執事として立つ者たちに、どういう態度でその問題に向き合えばよいのかということを、まあ、アドバイスしている。そういう手紙です。そして今日お読みいただいた箇所なんですね。お読みいただいた箇所には、そこでまず第一に進めます。願いと祈りと取りなしと感謝とをすべての人々のために捧げなさいって書いていたわけですね。で、大事なのはこれが第一の勧めと書かれているっていうことなんですよね。ところが、これ読めばすぐわかるんですが、第一と言っていながら、それに続く第二の教え、第三の教えみたいな、そういうことは書かれてないんですね。第一しかないんですよ。つまり、この勧めは、こう優先順位のある、これが一番目で、次はこれね、三番目はこれねっていうような、そういう優先順位のある教えではなくて、まあ言ってみれば第一のじゃなく唯一の、あるいは最高の、あるいは完全な勧めだ。そういう意味だと思いますよ。第一にって書かれていることはね。で、それが祈りと、あ、願いと祈りと取りなしと感謝と、すべての人々のために捧げるっていう、そういう勧めなんだ、ということですね。ルターが、小教理問答書という、小さな本を、書いているんですね。小教理問答書という名前が示すように、信仰とは何かということを簡単なこう Q&A でね、書いている本です。で、その中で神を信じることについて、その小さな本の中でこんなことをこう書いてるんですね。 神が私をすべてのものと共に作ったことを私は信じる。神が私に体と魂、目と耳と両手両足、理性とすべての感覚を与えてくれたことと、今も保ってくれていることを私は信じる。さらに神は、衣服と靴、食物と飲み物、家と屋敷、妻と子、田畑と家畜とすべての財産等、体と生活のために必要なすべてのものと共に毎日豊かに与え、あらゆる危害から保護し、またすべての悪から守り防衛してくれることを信じる。そしてこれらすべては、全く私の功績や値打ちによるのではなく、純粋に父としての神の慈悲と憐れみによる。こう書いてあるんですね。私はこの言葉に触れたときに、もうものすごく衝撃を受けたんですよ。何に衝撃を受けたかっていうと、最後のところでね、私の功績や値打ちによるんじゃなく、神の慈愛による、一方的に神の恵みによるんだって、その通りだねって別に衝撃を受けない、そうだと思ってました。それから一番最初のところで、神が私をすべてのものと共に作ってくださったということを信じるって、それもそうだねって、それもあんまり衝撃は受けなかったんですね。体や魂、あらゆる感覚も備えてくださったということも、それはそうだよなって、別に衝撃ではなかったんです。何に衝撃を受けたかっていうと、神は衣服と靴、食物と飲み物、家畜と屋敷、妻と子、田畑と家畜と全ての財産等を毎日豊かに与えてくださっているっていう言葉に衝撃を受けたんです。なんでなのか。神が私に命を毎日与えてくださっているっていうことへの感謝であればね、もう私も、少なからず感じているだろうと思うんですが、でも私の持ち物ね、体と生活のために必要なすべてのもの、それから財産に関わることもまた神様が与えてくださったと信じると言っている、そのルターの態度に、ものすごく衝撃を受けたんですね。なんとなく私は、所有することは良いことではないという感覚。そういうのを持ってきたんですね。でも、そのくせ、つまりなんか所有が罪であるかのような負い目を感じながら、そのくせ、人一倍所有欲が強かったわけですよ。だからその自分の所有欲を単純に肯定するなんてことはやっぱできなかったしね、引け目を感じていたわけですよね。気が引けていた。ところがレターはあっさり、いともあっさり、私から言わせるといともあっさり、財産もすべて神が私に与えてくださっていることを感謝するって言っちゃうわけですよね。そのことにものすごく衝撃を受けたんです。でも、考えてみれば確かに、すべての事柄、その私に関わるあらゆる事柄は確かに神様が与えてくださって、そして保っていてくださるということに違いはないわけですよ。確かにその通りなんですよね。でも、どこかに私の中でね、それは私の能力だとかね、私が獲得したものよっていう思い、与えられるんじゃなくて、私が確保したのよみたいな部分を手放せずに持っているから、つまり 与えられているということに対する本当の感謝がないから、だから私はそれを目の色を変えてまで所有しようとするだけで分かち合おうという気持ちが起きないんだよなっていうのを知らされたんですよ。私の努力とかね、なんか私の労力とか、私がとにかく対価を払って得たものなんだから、それは当然対価を払った私が所有する権利を持つものだと思っちゃうわけです。だから所有欲強くて、人一倍こうがめつくいろいろね、何でもこう身につけようとしてきた。だけど、ルターが言うように、すべてのものは、何一つ例外なく、全部神様の恵みによって与えられたものだと思ったら、思えないから余計そう思うんだけど、そう思ったら、与えられたのだから分かち合うことは当たり前でしょって、多分なるんだと思うんですよね。与えられたと思ってないから、分かち合えない、手放せないんですよね、きっとね。そういうことだから衝撃を受けたんだと思ったんですね。私に関わるあらゆることがすべて与えられたものであると心から信じるなら、その与えられたものをどうすれば最もふさわしいことになるのかというのは多分おのずと見えてくることなんだと思うんです。私にはまだおのずと見えてきてないから感謝が足りないんだよっていう、そういうことなのかもしれない。テモテへの手紙は教会に仕えるためにどうすればよいのかということを指示している手紙だと言いました。その第一の、いや第二第三があるんじゃなくて、もう唯一完全な勧めが、願いと祈りと取りなしと感謝とをすべての人々のために捧げなさいである。これは、テモテに宛てた手紙なんだけれども、でも同時に、ああ、私に与えられた手紙なんだって思ったんです。私が願うべきことを、祈るべきことを、感謝するべきことは一体何なのか、そのことを気づかせるための手紙なのだと。そして考えれば考えるほどに、確かにこのこと、つまり願いと祈りと取りなしと感謝を捧げるということこそ完全な勧めなのだと知らされるんです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、すべてのものはあなたからいただいたものであり、またあなたから預かったものです。あなたはそれを用いて隣人の間で生きてゆけとお命じになっています。まずそのことに全幅の信頼を置き、感謝することを教えてください。すべては感謝から始まることをあなたが命じられている、そのことを知らしめてください。そして、あなたからの預かり物をどう用いていけばよいのか、必要な知恵を私たちに授けてください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様に祈ります。アーメン。